循環の大法則。話、花城剛。
皆様おはようございます。今日は皆様と共に循環の大法則というテーマで考えていきたいと思います。我々の小さな世界は宇宙の教科書である神の素晴らしい恵みの目的、すなわち贖いの愛の奥義は御使いたちも伺いみたいと願っているテーマであって、それは永遠にわたって彼らの研究となるであろう。贖われた者も堕落しなかった者もキリストの十字架に彼らの科学と彼らの歌を見出すであろう。イエスの御顔に輝いている栄光は自己犠牲の愛の栄光であることがわかるであろう。この地球は全宇宙にとって愛の循環の法則がどんなものであるかということを学ぶためのステージであるんですね。今日はそういうことを考えていきたいと思います。神様の栄光というのは自己犠牲であるということ、そして宇宙はそれをこの地上で見るために注目しているということであります。そしてこの全宇宙が見ているこの地球の自然界もそうなんですが、神様ご自身が常に奉仕しておられます。使徒行伝 17-25、 また何か不足でもしておられるかのように、人の手によって使えられる必要もない。神はすべての人々に命と息と万物とを与え、それからマタイ 5-45、 こうして天にいますあなた方の父の子となるためである。天の父は悪いものの上にも良いものの上にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからである。そしてキリストも常に仕えておられます。マタイ 20-27-28、 あなた方の間で頭になりたいと思う者はしもべとならねばならない。それは人の子が来たのも仕えられるためではなく仕えるためであり。そして神様だけでなく御使いも仕えているとヘブル 1-14 に書かれております。御使いたちはすべて仕える霊であって、救いを受け継ぐべき人々に奉仕するため使わされたものではないか。この天使についてこのような言葉があります。栄光の天使たちは与えること、堕落して清くない魂に愛と辛抱強い見守りを与えることに喜びを感じる。天使たちは人々の心に愛を囁く。彼らはこの暗い世に天の宮廷から光を持ってくる。優しく忍耐強い奉仕によって、彼らは失われた魂を彼ら自身が知ることができるよりももっと密接なキリストとの交わりに私たちを入らせるために人の心に働きかける。こういうこの自分、奉仕することによって自分よりもさらに高い経験に入るという人に対して、皆さん奉仕すること簡単にできますか？人は心のどっかに一番偉くなりたいと思って、こうやって やってあげることによってその人が自分よりも優れたものになったら嫌だから奉仕しないということがあります。しかし天使はバプテスマのヨハネと同じように、彼は必ず栄えると言って、自分よりも奉仕する相手が高められるということを受け入れたわけです。そして天使もそれに喜びを感じるというんですね。天と地の一切のものは生命の大法則は奉仕の法則であることを告げている。この同じ奉仕の法則が自然界に万物に書き記されている。空の小鳥、野の獣、森の木々、葉、草、花、空の太陽、きらめく星、すべてがそれぞれに奉仕している。太陽も 湖も川も泉も皆与えるために受けるのである。この宇宙すべては循環という法則で支配されております。アンドロメダ銀河という星々がありますね。これも循環しています。そして我々がいる天の川銀河も循環しています。そしてその中にある太陽系も太陽を中心に正確に循環しています。そして地球も公転自転によって循環しています。すべて正確に動いています。伝道の書 1-5 に、火は出で火は没し、その出たところに急ぎ行くという言葉があります。これは循環しているということを観察したソロモンの言葉です。そして分かりにくいことかもしれませんが、大気も循環しているんだそうです。ちょっと読んでみます。一見大気の流れは絶えず移り変わっているように見えるが、地球規模で数週間から数ヶ月の長いスパンで見ると、大気の流れは基本的には一貫しており、大規模な循環の構造を成している。こういうふうに30度線、60度線で3等分に分けて、この、まあ循環してるって言うんですね、大気も。ソロモンはこう言いました。伝道の書 1-6。風は南に吹き、また転じて北に向かい、巡りに巡って、またその巡るところに帰る。それから、ソロモンはこうも言いました。川は皆、海に流れいる。しかし、海は満ちることがない。川はその出てきたところに、また帰っていく。この、言葉は僕は大好きなんですね。なぜか大好きで。水が循環するということを、学校で習った時に本当に感動したことを覚えています。太陽は光を放って諸々の世界を喜ばせる。海はすべての泉の源であるとともに、またすべての土地の水の流れを受け入れるが、それは与えるために受けるのである。海面から立ち上る霧は、地から芽が出るように土地を潤すために雨となって下る。循環しているのは水だけでなく炭素も回ってるんですね。これ英語だからいろいろ説明するのも大変ですけれども、とにかく炭素、カーボンですね、回っています。それから窒素というものも回っています。だから私たち有機肥料を与えるんです。野菜に。それから木の葉っぱが落ちたら、それをバクテリアやミミズが食べて、細かい栄養に変えて、それをまた同じ植物が吸収して、そしてまた葉っぱを作り出す。この循環であるんですね。人体の血液も循環しております。全身から巡り巡ってきた血液は、どっからまた心臓に入ってくるかっていうと、右心房という小さな部屋、壁薄いですけれども、ほとんど筋肉ないですね。入っていきます。そして右心室に入って、ここは筋肉がありますね。この筋肉がポンと押すと、どこに行くかというと、一旦肺の方に行って、そこで酸素を取り入れます。そして血液が赤くなって、赤い血液は、また心臓に戻っていきますが、入り口である左心房に入っていって、そして一番筋肉の分厚い左心室に送られます。この左心室が全身に血液を送るわけです。人間が作るポンプは押し出すものと引っ張るものと2種類ありますけれども、人間の人体の血液のポンプは押し出すポンプであるんですね。与えるポンプであります。得るポンプじゃなくて与えるポンプなんですね。 だからこの全身に回すためのこの左心室の壁が心臓の壁の中で一番厚くできているんですね。そしてドックンドックンというためにこれを与えよう与えようというふうに理解していただければと思います。利己主義は死である。全身のどんな器官でもそのものだけの働きに限るならばそれは生きることができない。心臓は手や頭に血液を送らねばたちまち力を失ってしまう。どういうことかと言いますと、右心房は筋肉ないですよね。あれ引っ張ってるんじゃないです。血液を引っ張ってるんじゃなくて、左心室から送り出して、それが結局巡り巡って心臓に入れてるという格好になるんですね。なので、もし心臓は与えなければ自分もまた血液を得ることができなくて失ってしまうわけですね。完全な健康は完全な血液循環を必要とする。だから我々の健康を維持するためには体の中を循環させるということをいつも意識していきたいと思います。血液じゃなくてリンパ液もそうですね。活動しなければリンパ節には筋肉ないですからね。ただ便だけの構造で人間の筋肉にプニャプニャプニャプニャ押されて循環しています。だから活動しなければいけないですね。だから心臓から低いところにある足を動かすということは循環の助けになりますから、散歩というのはとてもいいはずです。元気よく散歩するといいと思います。だらだら歩くんじゃなくて、我々の命の血液と同じようにキリストの愛は彼の神秘な体の各部に満ち渡っている。我々は互いにつながっているのであって分け与えることを拒む魂は滅びる。それからもっと小さな世界に行くと、もう目には見えませんが、この原子というものがあって、その中心に原子核というのがあって、その周りをまるで太陽系のように電子というものがぐるぐるぐるぐる回ってるんですね。宇宙からこの小さな世界まで全て循環しているんですね。そしてそれは互いに奉仕するという、神は愛であるということを全ての被造物は物語っているんですね。もし循環しなければどうなるか、実物教訓から見てみたいと思いますが、よどんだ水たまりはすぐに腐ります。しかし流れる小川は土地に健康と喜びを撒き散らします。前者は怠け者の象徴であり、後者は勤勉な者の象徴です。人間は消費者だけであれば滅んでいくんですね。生産者でなければいけないんです。一人一人は生産者でなければ滅んでいくんですね。人間の利己心より他には自分だけのために生きているものは何もない。空中を飛ぶ鳥も、地上を動き回る動物も、すべて何か他の生命のために奉仕している。どの木もどの植物も、木ですか?も、どの葉も、人間や動物が生存するのになくてはならない生命の要素を出している。そして今度は人間と動物が木や植木や、葉の生命に奉仕するのである。花は香りを放ち、その美しさを表して世の人々の祝福となる。すべてのものをキリストは神からお受けになったが、彼は与えるためにお受けになったのである。天の宮廷で全ての被造物のために奉仕しておられる時もそうである。愛する御子を通して 天父の生命はすべてのものに向かって流れ出る。御子を通してそれは賛美と喜びの奉仕のうちに愛の潮流となってすべてのものの根源である神へ戻っていく。このようにキリストを通して愛の循環が完成され、それは偉大な不与者であられる神のご品性、生命の法則を象徴している。父からキリストを通して我々人間にも愛が与えられ、我々はどうやってまたそれをお返しするかというと、賛美と喜びの奉仕と書かれてましたね。賛美と喜びの奉仕のうちに愛の潮流となってまた神に戻っていく。だから我々よどんだ水にならないように気をつけなければいけませんね。いろんなことを神様から受けてますから、賛美と喜びの奉仕で神様にその愛をお返ししたいと思います。物惜しみしない精神は天の精神である。この精神は十字架上のキリストの犠牲に最もよく表されている。父なる神は我々のために神の一人子をお与えになった。そしてキリストはご自分の持っておられたものをすべて与えた上で、人間の救いのためにご自身をお与えになった。カルバリーの十字架で明示されている原則は、与えよ与えよということである。それに反して自分を愛する精神はサタンの精神である。世俗の人々の生活に現れている主義は、手に入れよ手に入れよである。こうして幸福と安楽を得ようと望むのであるが、蒔いた者の実は不幸と死である。ここにも同じことが書かれてありますが、利己心という種、それから己を愛する心、自負心、放獣、こういうものは増えて増えて、最後は何を刈り取るかというと、その人は不幸と破滅を刈り取るというんですね。逆に愛と同情と親切は祝福という実を結んで、滅びることのない天に宝を蓄えることになるんですね。それから自分だけに影響があるのではなく、他者へも影響があるんです。情け深い心からの親切、服従、自己犠牲、こういったものは他の人々の心にまかれます。そして同じように、妬み、悪意、争い、これは苦い根となって生え、多くの人を汚すとあります。そしてこの多くの人はどれだけ多数の人々を毒することであろう。沖縄に差し草というのがありますね。一つでも種落としたらさあ大変です。それがもう島全体に広がりましたね、今や。そして買っても買ってもなくなりません。ミツバチにとってはいい花なんですが、これは人に悪口、不満の精神を漏らすと、必ずそれは広がります。伝染病のように広がっていきます。そしてやがてその群れ全体を毒することになるわけです。だから、人の益にならない言葉は語らないようにと聖書は教えているんですね。キリストと共に働く者として身を結ばない者は、皆、己を愛する心や利己心を滅ぼさなければならない。我々の生命を世の必要という畑にまかなければならない。実際、自己犠牲の法則は自己保存の法則である。農夫は穀物をまくことによって、その穀物を保存する。同様に、保存される生命は、神と人類への奉仕のために無条件に捧げられる生命である。このこと、農家は体験したことあると思います。せっかくの収穫物なのに、またそれを畑にまかなければいけない。しかしそれはもっとたくさん得るためであるんですね。自己犠牲の法則は自己保存の法則であるんです。神はその一人子を賜ったほどに、この世を愛してくださった。それは御子を信じる者が 人も滅びないで永遠の命を得るためである。このキリストを通して愛の循環がなされているわけです。で、この愛の奉仕は人間的にやることもできるんですが、本当の純粋な動機はですね、人間の内から出るものではないんだそうです。愛は神から来るものである。あります。まだ清められていない心はその愛を作り出すことも生み出すこともできません。それはただイエスが支配したも人の心にのみ見出すことができます。私たちが愛し合うのは神がまず私たちを愛してくださったからである。神の恵みによって新しくされた心の内では愛が行為の原則となります。愛は性格を改変し、衝動を支配し、欲情を制し、また敵意を抑え、愛情を交渉にします。この愛が心の内に秘められ、あたりに高貴な感化を及ぼすのであります。裁きの日にある者たちはこの善行を主張し、それが彼らの報いを受ける理由であるとして弁明するであろう。彼らは次のように言う。私は若者たちが仕事で独り立ちできるようにしてやった。私は病院を設立するためのお金を寄付してあげた。私は未亡人たちの、貧苦を楽にしてあげ、貧者たちを私の家に迎え入れた。その通りである。しかし、あなたの動機はあまりにも利己心で汚されていて、その行いは主の御前に受け入れられるものではなかった。あなたが成したすべてのことにおいて、自己が際立って目についていた。だから、善行していれば安心というものではないんですね。キリストは彼の生涯と教えの中で神に起源を発する無我の奉仕の完全な模範を示された。神はご自分のために生きておられない。神は世界を創造し万物を維持して常に他のために奉仕しておられる。天の父は悪いものにも、ものの上にも、良いものの上にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからである。天の父はこの奉仕の理想を御子にお委ねになった。イエスは人類の頭として立ち、奉仕とは何であるかを彼の模範によって教えることを命じられた。彼の全生涯は奉仕の立法のもとにあった。彼はすべてに仕え、すべてに奉仕した。神様は愛の立法を人々に示すために奉仕の法則、自己犠牲の法則で生涯を送られましたけれども、もし我々にその愛がなければ、愛の性質がなければ、実は律法を正しく守ることさえできないのであります。キリストは奉仕するということ、この大原則を、循環の愛の奉仕の大原則を教えるためにこの地上に来られました。そしてこれが彼にとっては本当に何よりも大事なもので、イエス様が明日亡くなるというその晩、これを弟子たちに教えようと思われました。木曜日の晩であったんですが、杉越の祭りのに入ったばかりのその夕方でありました。その時に最近、ヨハネとヤコブも、イエス様に私たちを右に左に座らせてくださいとお願いして、それからもう弟子たちの間では、嫉妬や妬みで、もう仲が悪くなって、空気が汚れていたんですね。そしてさらに、その明日、十字架にかかるというその晩にも、自分たちの中で誰が一番偉いだろうかと言って、論争が彼らの間で起こっていた有様でした。イエス様はまさにこのことを教えようとしてこの3年半彼らと一緒に過ごしてきたのに、しかし彼は弟子たちが変わるということを信じて、ヨハネ13の1節には、 最後まで彼らを愛し通されたと書かれております。もう、できらぬこの人たちはと言って見捨てたのではなくて、最後の最後まで彼らに教えを示そうとされたんです。キリストの目の前で行われたこの争いを見てイエス様は悲しみましたが、悲しんだだけじゃなくて傷つきましたが、彼らは自分自身にまたお互いの上に勝手な評価を下し、兄弟たちを自分よりも立派な人と見ないで、自分自身をまず最高とした奉仕の法則に反するこの精神を今日考えたいんですね。自分を自分自身にまた他人に勝手な評価をするんです。自分は素晴らしいもので、兄弟たちは自分よりも低いもの、できないもの、こういう評価をするんですね。自分よりも立派な人として兄弟を見ない。で、自分を最高として感じる。で、そういうふうに考えてるから、そういうふうに考えられている人たちも、自分たちは間違って判断されていると感じるんです。自分たちの忠誠心や才能は認められていないのだと彼らは思ったとあります。弟子たちはそれぞれ誇りを傷つけられたという思いに負けて、誰もしもべの役割を果たすまいと決心していた。本当は足を洗うべきであるんですね。互いに。みんなは平然とした無関心さを装い、自分たちがすることがあることに気がつかないふりをしていた。沈黙することによって彼らは自分を低くすることを拒んだ。積極的でないことは罪であるんです。愛というものは積極的なものです。もし率先して奉仕しなければ、これは罪であるんですね。傲慢心がそれをしないようにさせてるんです。弟子たちはお互いに仕えるために動こうとしなかった。イエスは彼らがどうするかを見るためにしばらく待っておられた。それから天来の教師であられるイエスが食卓から立ち上がられた。主は動作の邪魔になる上着を脱ぎ、タオルを取って腰に巻かれた。弟子たちは驚きと興味の念を持って何事が起こるのか、黙って見ていた。主はそれから水をたらいに入れて弟子たちの足を洗い、腰に巻いた手拭いで拭き始められた。この行為が弟子たちの目を開いた。彼らの心は激しい恥ずかしさと不面目な思いに満たされた。彼らは無言の見識を理解し、自分たちの姿を全く新しい光のうちに見た。このようにキリストは弟子たちに対する愛を表された。彼らの利己的な精神をご覧になって、主の心は悲しみに満たされたが、主は彼らの問題について議論されなかった。その代わりに主は彼らが決して忘れることのできない模範をお与えになった。弟子たちに対する主の愛は簡単に妨げられたり消えたりしなかった。最後まで愛し通されたということです。私たち、信頼していた人に失望してしまったり、悲しみを覚えさせられたりしたときに、簡単に愛がなくなることがあります。しかしイエス様の愛は簡単には消えなかったそうです。主はご自分の神性を十分に意識しておられた。しかし主は 王冠と王位を脱いでしもべの姿を取られたのであった。地上における主の最後の行為の一つはしもべの支度をしてしもべの役割を果たされることであった。何よりもこれをイエス様は私たちに教えたかったんですね。なのでそれを主が来られる時まで、再臨の時まで私たちに互いに奉仕することを教えるために宣誓式を定めたのでありました。それは私たちが日常生活の中でその法則に生きるためであります。ペテロはイエスに言った。私の足を決して洗わないでください。イエスは彼に答えられた。もし私があなたの足を洗わないなら、あなたは私と何の関わりもなくなる。シモン・ペテロはイエスに言った。主よ、では足だけではなく、どうぞ手も頭も。ペテロが拒んだ奉仕は、もっと高い清めの方であった。キリストは心から罪の汚れを洗い落とすために来られたのであった。キリストに足を洗ってもらうのを拒むことによって、ペテロは低い清めの中に含まれている高い清めを拒んでいるのであった。私たち、同じような間違いをしていないでしょうか。我々の心から苦々しい思い、傲慢心や嫉妬心を神様に覗いてもらいたいと感じているでしょうか。あるいは願っているでしょうか。彼は事実上主を拒んでいるのであった。我々の清めのためにキリストに働いていただくことは主にとって卑しいことではない。イエス様が天の至聖所で我々のために罪を取り除くということは、イエス様にとっては卑しいどころか喜びであるんです。最も真実な謙遜は、我々のために備えられているどんなことでも感謝の心を持って受け入れ、キリストのために熱心に奉仕することである。もし私があなたの足を洗わないなら、あなたは私と何の関わりもなくなる、とのイエスの言葉を聞いて、ペテロは自分の傲慢とわがままに打ち勝ったとあります。人は傲慢とわがままによって人のお世話になることを心よく感じないことがあります。しかし自分の問題を認めて人のお世話になるということも大事なことであるかもしれません。8節9節読みましたので10節を読みします。イエスは彼に言われた。すでに体を洗ったものは足の他は洗う必要がない。全身がきれいなのだから、あなた方はきれいなのだ。しかしみんながそうなのではない。この言葉には身体の清めよりももっと深い意味がある。キリストはまだ低い清めに例示されている高い清めについて語っておられる。入浴した者は清潔であるが、サンダルを履いた足はすぐに汚れるので、また洗わねばならない。そのようにペテロと兄弟たちは罪と汚れと清める大いなる泉で洗われていた。イエス様に出会って聖化の経験をしていたんです。キリストは彼らをご自分のものとして認められた。しかし、試みのために彼らは悪に陥っていた。聖化をしたクリスチャンであっても、まだ心のどっかにこの汚れが残っているんですね。依然として主の清めの恩恵が必要だった。イエスが彼らの足の埃を洗うためにタオルを腰に巻かれたとき、主はその行為によって彼らの心から不和、嫉妬、 高慢を洗い流したいと望まれた。謙遜と愛の状態に達するまでは、過ぎ越しの食事に預かる用意ができないのであった。彼らの心は清められねばならない。高慢と利己心は不和と憎しみを作り出すが、イエスは彼らの足を洗うことによって、すべてを洗い流された。気持ちの変化が生じた。今や心の一致があり、お互いに対する愛があった。彼らはへりくだり教えを受け入れる気持ちになっていた。ここに不思議な変化が起こっています。互いに仕えるというこの模範を見たときに、彼らは自分が恥ずかしくなったんですね。いかに自分が高慢であったかということ。そして彼らは互いに仕えるという心の準備ができたんです。その時初めて、正しい精神で行われて初めて生産式に預かることができるんです。イエス様と交わる用意ができるようになるんですね。こういう不和、嫉妬、高慢の心を抱いたままでは、どんなにブドウ汁や種なしのパンを食べても、それが我々の心の血となり肉となることはできないのであります。この儀式は、生産式のためにキリストがお定めになった準備である。高慢、不和、権力争いが宿っている間は、心はキリストとの交わりに入ることができない。我々はキリストの体と血との生産を受ける用意ができていない。そこでイエスはご自分の謙遜を記念するものを最初に守るようにお定めになったのである。この順番が大事だということですね。儀式であってもこれを逆にしちゃいけないんですね。人のうちには自分を兄弟よりも高く評価し、自我のために働き最高の地位を求める傾向がある。そしてこのことからしばしば悪い憶測と冷酷な精神が生じる。生産式に先立つ先祖式は、こうした誤解を一掃し、人を利己心から引き離し、高慢という竹馬から下ろして、兄弟に仕えるへりくだった心を与えるのである。これは、聖霊が働くと約束されているからです。この儀式に預かるときに、我々の心に聖霊が働くことを信じたいと思います。兄弟間の間に、このような不和の精神があっても、和らげられた心が与えられるということ、聖霊によってそうなるということを信じたいと思います。聖霊は主の模範に従う者たちの感受性を鋭くしてくださる。我々のための救い主の屈辱を思い出すとき、思いは思いとつながり、記憶の鎖、すなわち神の大いなる恵みと地上の友の行為と優しさの記憶が呼び起こされる。祝福を忘れ、恵みを悪用し、親切を軽んじたことが心に思い出される。愛という尊い植物を追い出していた冷酷という根が現れる。品性の欠点、義務の怠慢、神への暴恩、兄弟たちに対する冷淡さが思い出される。罪は神がそれをご覧になる光を通して見られる。生産式に、先祖式に預かるときに、この聖霊の力を信じたいと思います。我々の思いは自己満足の思いではなくて、厳しく自己を責める思いと謙遜な思いである。不和を生じさせたあらゆる障害を打破する力が心に与えられる。悪意と悪口は捨て去られる。罪は告白され許される。心を和らげるキリストの恩恵が魂に入り、キリストの愛が人々の心を引き寄せて祝福された一致を生じさせる。 パウロは愛を持って互いに使えなさいと教えました。ただ循環の法則だから善行なしで他人のために奉仕するということじゃなくて、愛というものを持って使えるということがとても大事であります。そして教会が生きた活動的な教会になるとき、彼らの心からの願いに応えて聖霊が与えられるであろうとあります。そのとき後の雨の大雨のために天の窓が開かれるであろうとあります。我々互いに奉仕しますが、世の人々にも奉仕しなければなりません。そして活動的になるときとあります。活動的、教会の外に奉仕するときに、そして彼らの心にキリストの愛の循環の一部となれるように願うときに、聖霊が与えられて、その人々に後の雨が降るというんです。与えるために受けるのであります。救い主は家々を訪ねて病人を癒し、悲しんでいる者を慰め、苦しんでいる者を助け、悲嘆に暮れている者に平安をお語りになった。彼は小さい子供たちを抱いて彼らを祝福し、疲れた母親たちに希望と慰めの言葉をお語りになった。彼は尽きることのない優しさと親切を持って、あらゆる人間の悲痛と苦難に立ち向かわれた。彼はご自分のためではなくて他の人々のために働かれた。彼はすべての人のしもべであった。接するすべての人に希望と力を与えることが彼の食物であり飲み物であった。最後の時代に私たちが互いに、そして教会の外にこのような働きをして、最後の憐れみのメッセージを伝えていきたいと思います。そして神様の、奉仕の法則、愛の循環の一部となることは私たちの特権であり喜びであるということを今日皆さんと考えることができ感謝いたします。それでは、最後の賛美歌を歌いたいと思います。 私たちのためにすべてを捧げてくださいました父なる神様、あなたから賜ったイエス・キリストのこの愛を私たちが理解し、そしてイエス様の愛に応えて、それをまたあなたにお返しすることができるものに作り変えてください。汚れた我々をお許しください。私たちの心から傲慢心、妬み、嫉妬心、サタンのルシファーの心に宿っていたその精神を取り除いてください。そしてキリストの死聖所での最後の働きを信じて、ありがたくこの恵みの働きを受け入れることができますように。あなたの御心であれば、我々を清める力があります。どうぞそれを信じることができますように。そして世の人々にキリストの愛を実生活の中で、人々にその家庭の中に入っていって示していくことができるように、我々の心を変えてください。この祈り、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理を、 メディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡泣き人村あざ今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。